皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日はアートに関係する話題やアーティスト、あるいはアートに関係した活動をされている方々をお招きしてお話をお聞きする番組です。パーソナリティは石田城でお送りいたします。名付けてアート冗談。さて本日のゲストは、キウイ代表であり版画作家でもある堤飛鳥さんをお招きいたしました。堤さんはソロモン諸島にある幼稚園、小学校、特別支援学校等々で日本の芸術、文化の紹介活動をされて、つい最近帰国されたばかりの方です。堤さんは作家として、また、大学等々でも教壇に立たれた経験をお持ちの、この分野ではよく知られた方です。今回はソロモン諸島での芸術施設としての活動や体験談をお話ししていただこうと思います。ソロモン諸島の諸島といえば、若い世代の方にはどうでしょう、リゾート地域だとか観光地として、また高齢世代の方には太平洋戦争時代の激戦地として、ソロモン諸島という名前を記憶されているのではないかと思われます。太平洋に位置する島ぐらいしか、我々も知識を持っていない方がほとんどだと思うんですけど、さてどんな貴重な体験談がお聞きできるのか大変今日は楽しみにしております。堤さん、今日はどうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さてそれでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする、12月のコレソン、お届けしたいと思います。12月のコレソンは大平信政で愛してるです。どうぞお聞きください。
数えきれない出会いの中 してる愛してる愛してる愛してる愛してる今は頼りなくても愛してる愛してる今は嘘くさくても本当の気持ちいつの日もいつの日も君に歌うよありふれてでも君だけ届けば
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
さて、それではゲストコーナーに参りましょう。堤さん、まず最初に、皆さんにはあまり聞き慣れないソロモン国という、国での、まあ、ワークショップをされることになったですね、そもそものきっかけとか、あるいはソロモン国の紹介をですね、お願いしたいんですけれども、まず一番最初にもう紹介しましたように堤さん、キウイの代表というふうに肩書きいただいているんですけど、作家以外にそのキウイ代表というふうなね、そういうその組織ですかグループですか、そういうことのご紹介も含めて今回のきっかけになったですねところの話を聞かせていただけませんでしょうかね。はい、どうぞ。
皆さんはじめまして、キウイ代表の堤飛鳥です。まずキウイは一体どういうものなのかっていうのをちょっと説明させていただきます。キウイは、私版画美術家をやってます堤飛鳥と北九州の作家である久保直美が2018年3月に結成した、グループになります。割と最近結成したグループです。主に海外等でこういうワークショップをしていこうっていうのを目標にはしています。
なるほど、他にその今回のそもそもきっかけですかね、知られていないというか、ソロモン群島とかソロモン諸島とかね、そういう名前でなんか島のようなイメージがあるんですけど、それは国であるという。
そうですね、ソロモン諸島は大体、およそ島は大小合わせても900近くになる、島なんですけども、そこで、行ってきたところは、ホニアラっていう首都とノロという町なんですけども、この首都 と、ノロは島でつながっているので、飛行機で、要は30分1時間ですね、ホニアラからムンダまで、30分、そこからバスを乗り換えてノロで、ノロまで30分という、割に時間がかかる、首都についてもさらに時間がかかる、移動は船か飛行機かっていうような移動するような国です。
そもそもそういう島でですね、このワークショップがね、をすることになった、そもそものきっかけというのは、もちろん日常版画作家として、活動してられる堤さんなので、アートでの、ワークショップだとかそういう活動はね、国内でもこれまでも経験されてると思うんですけれども、このソロモン国というですね、位置関係で言いますと、大体このオーストラリアの、あれですか、
右斜め上ですね、
そうですね、ということで大体 リスナーの皆さんたちにはイメージをしてもらえたかなと思います。オーストラリア、とりあえずこれの右斜め上と今、おっしゃいましたね。まさにその通りで、北東のところに、北東ですね、そこにソロモン諸島というのは、もともとこの国になったというのは独立したということですよね。
はい、うん、独立をしてます、ね、
どこから俺は、それはあれなんですか、ご存じない
調べたんですけど、ちょっと歴史が結構戦争も含めての歴史になってくるので、私はプロフェッショナルではないとちょっと不要意なことはあまり言えないか、
分かりました、
すいません、勉強覚えていないという勉強不足ですね。
元のそのきっかけは何だったんですか、どういう経過で行かれたんですか。
経過はですね、実は私の小学校時代 の同級生である、ジャイカで今ソロモン そのノロに派遣されています田中美奈さんという方がいらっしゃいまして、まあ、小学生時代の同級生で、まあ、小学生といえばもうこの年になると、もう離れてしまっている友達もいるかと思うんですけども、まあ、私が継続して作家活動をしているということで、彼女とは展覧会の連絡をして、でその都度会ったりとか話したりをして、その田中さんも私がこう、まあ、展覧会をしながら海外でも何かワークショップ等もしているっていうことは知ってまして、でそれで、まあ、彼女がソロモンに行くってなった時に、まあみんなで会った時、友達同士で会った時に、まあ、せっかくこういう海外でワークショップとかもしてる経験があるんだから、その経験を生かしてソロモンで何かをやってほしいっていう依頼を受けまして、
あ、なるほど、
はい、それで引き受けさせていただくという形になりました。
あ、なるほど、ね、で、まあ、向こうでの前半の部分ではね、そういう経過って言いますか、もう少しソロモン、国について、お尋ねしたいんですけれども、なんかこういただいたレポート、帰ってこられて、レポートを作ってられるんですけども、そのレポートによるとですね、だいたい人口が鹿児島市ですねぐらいで約61万人と、まあ、京都市が400万市民というふうに言われてますから、ほぼ大体ね、3分の1とか、そういうところだと思うんですが、公用語は皆さん何語で喋ってられるんですか。
あ、はい、公用語は英語なんですけども、結局母国語がピジン語っていう言葉になりますので、皆さん英語はもちろん読み書きはできるんですけど、日常的にはあまり英語は使わないっていう感じです、ね、
そうですか、そうですか。で、堤さん向こう行かれて、何語で喋ってられたんですか。ピジン語というわけではないですね、
じゃなく、英語で、まあ、英語でも、無理な伝わりきらないところはもう田中さんが通訳してくださったので、まあ、ほとんど困ることもなく、後半になると子どもたちのピジン語をちょっとずつ覚えていくので、簡単なことはピジン語でみたいな感じですね。
なるほど、そうですか。で、まあ自然条件といいますか、気候は年間通して高温多湿の熱帯雨林のように書いてあるんですけど、行かれてどうですか、やっぱりムシムシしてるんですか、暑いですか。
行った時期はちょうど寒気から雨季に変わる時期で、そこまで暑くはないんですけども、やはり雨量が結構すごくて、行った時は、まあ、雨季にこれから入っていくぞっていう時期に行ってきましたので、なので、まあ、夜中にもうザーッと雨の音がうるさいぐらいの雨が降るとか、まあ、で朝に止んで、でカラッと晴れたかと思ったらまた曇り出してまた雨が降ってっていうような感じですね。ですので、洗濯物がなかなか乾かないっていう感じです。
やっぱりあれですか、寝苦しいとか汗ばむとか、そういうやっぱりイメージとしてはどうなんですか。日本のなんかサウナ風呂に入ってるようなっていうような、そこまではムシムシしてない。
そこまではね、体感温度的には行った時期がおそらく寒気ではなく、 雨季でもないちょうど間の時期だったので、うん、夜は結構涼しいですね、うん、思っていたよりかは涼しいです。ただ
あ
のやはりあの日中は日が照るとかなり紫外線がきついっていう印象ですね、
うんうんうん、なるほど。あ、そうですか。で、ここは、前半のところであの冒頭でもご紹介したんですけども、若い人には観光地帯のようなイメージで、されてるんじゃないかなって紹介したんですけども、お年寄りと言うたら失礼ですが高齢世代の、今のそうですね60代の後半から70代の人たちにはやっぱり激戦地として、我々記憶に残っているんですけれども、太平洋戦争の激戦地だったことから考えて日本とのですねこの関係っていうのは今もその遺跡というわけじゃないですね、当時日本人はここに駐留してたわけですから、うん、そういうものっていうのは残ってるんですか？
はい、残ってます。
何か日本との関係、象徴的なものってありますか？
あの慰霊碑があったりだとか、はい、まあ、あともうそのまま本当にあの飛行機が残ってたりとか戦艦が残ってたり船が残ってたりっていう、
今もですか？
はい、今も残ってたりっていう場所 で、うん、でもちろん遺骨もたくさん出てきますので、うん、ここの土地は。
あ、そうですか。
で、うん、まあ何かを掘れば遺骨が出てきて、それが日本人のものだと分かればソロモン人の方が、収集をしてそれを、返還するという活動をソロモンの方がしていらっしゃいます、
うん、あ、そうですか。そうすると今もまだ戦争の傷跡っていうかなんかそういうものがあちらこちらに、
あ、もうそうですね、あちらこちらに残ってるますね。私も見に行った時、あのフォレストウォーキングっていうウォーキングに行ったその先には、飛行機がもう朽ちた状態の飛行機がありました。
ああ、そうですか、そうですか。でちょっとその堤さんが出してられる報告書を見ると、うん、ノロにあるその、ですね、ツナの缶詰工場ですか？
あ、はい、そうです、
うんうん、でこのちょっとお話をその紹介してくれませんか？これ今もあるんですか？
あ、はい、もちろん私も工場見学に行かさせていただきました。
ほうほうほう、うん、でツナの缶詰、今これ日本にもう来てるツナのあの缶詰ですか？
日本にはね輸入は
ですか、
はい、してなく、
なるほど、
輸出はしてないそうなんですけども、うん、まあ、あの過去この、ソルツナ缶詰工事、まあ、ソルツナファクトリーなんですけども、昔はそのソロモン太陽社っていうあの名前でして、
はい、
まあ、あの1970年代前半に日本 の、 あの太陽漁業株式会社とソロモン政府による合併会社だったっていう経緯があります。
あ、なるほど、なるほど。あ、そうです
ね、そうですね、まあ、こういうことからも、うん、あのソロモンの人は日本人にすごい親しみを持っていらっしゃいます。
あ、そうですか、うん、ちょっとあれですかね、よくフィリピンだとかやっぱり戦争のこの影響下でですね、日本の兵隊のかが現地にそのまま残って現地の人と結婚して、そして日本人と現地人との2世の方が、この、今もそこで生活してられるというような話が時々マスコミなんかでもあるんですけれども、ソロモン諸島にそういう日本人と現地人との間のこの2世の方なんていうのはおられませんでしたか？
ちょっと私が行っている間ではそういう方にはお会いはしませんでしたね。
あ、そうですか、そうですか、まあね、いや、もう一つそれで、こう、まあ、日本から、うん、ソロモンまで、行くとしたらこの観光地とかなんとかっていうですね、観光資源はかなりあると思うんですけども、今回行かれたのには何か助成金だとかそういった支援があったんですか？
はい、はいはい、そうです、あの、うん、国際交流基金というところから助成を受けて、うん、このプロジェクトは実施しております。
うん、あ、そうですか、そうですか、うん、で現実にこう日本から仮にですねこれ聞いてられる方も興味を持ってソロモンに行こうというふうなねこと思われる方がおられるかもしれないんですけど、大体費用どうなんですか？あのチケット代とか、
チケット代ですか？
行くと
すれば早く半年以上前に取って まあ、その国内線ソロモンでの国内線を、乗らないのであれば、一番多分安くて14万とか15万、そこから国内線に乗ろうと思うとまたお金がかかってきます。
国内線に乗らなかったら何で行くんですか？
飛行機ですね。
国内線、あ、船ですか？
あ、いえいえ、ソロモンに、
いや、日本からまずどこまで行くんですかね？
いろいろこう経由をしなくちゃいけないんですけども、まあ、大体経由先としては
基本的なそのルートっていうの
は、基本的なルートは、まあ、オーストラリアか、パプアニューギニアか、っていうところをまず経由してから、ソロモン諸島ホニアラ空港に着きます。
ホニアラに聞こえるんですよ。ホニアラ、
はい、ホニアラ、
ホニアラ、
ホニアラ、
ホニアラ、それ首都ですか？
はい、首都です。
なるほど。
ここにあの国際線が発着します。
だいたい 14-15万ぐらいの、
だいたい 14-15万ぐらい
で、なるほど。いただき方でぜひ、一番いいシーズンはその雨季と乾季の間ですか？
あ、一番ね、一応その観光としてのベストシーズンは、まあ、8月9月っていうことなんですけども、まああの普通のホテルに泊まる分には断水は起こらないとは思うんですけども、まあ、どこか人の家にお友達の家とかステイする場合はもしかしたら断水が起こるかもしれないっていう、あの生活自体がレインタンクでしてる国ですので。
ああ、そうですか、そうですか。レインタンクっていうのは、まあ、聞いてられる方あれなんですか？雨水を
溜め、大きなタンクに溜めて、それを、まあ、飲み水から生活用水に使っているっていう。
飲料水としても利用するんですか？
はい、そうです。
あ、なるほど。あ、そうですか。で、やっぱりリゾート自体って何ですか？海水浴というか、そういうあれですか？
スキューバダイビングですね。
スキューバダイビング、
もう海の透明度が大変素晴らしくて、もうあのサンゴ礁も美しくて、お魚の種類もたくさんいるので、
あ、そうですか。分かりました。いや、なんか聞いてるだけであれでしょうね、もう聞きになって、行きたいみたいなと思われる方がおられるかもしれないですね。まあ、一般の、あの航空会社っていうか旅行会社でそういう紹介なんかも してもらうことはできるんですよね？
そうですね。ネット
でやるんですか？
ネットのウェブサイトを持って、で、
そうです、
申し込むっていう形が多いですね。
なるほど、分かりました。ちょっとそしたらここでですね、一息入れてゲストの堤さんをお持ちくださった CD をですね、皆さんに聞いていただこうと思うんですけども、プリズマチカさんの、Why Not Brazil というですね、こういう曲なんですが、何かこれあれですか、堤さん思い入れがある曲なんですか？
いや、特に思い入れはなくて、あの制作する時 の、 あの、まず一番初めにこれを聞いてちょっとこう盛り上げようと、
ね、なるほど、
上げようっていうだけの曲です。はい、
じゃあ皆さん聞いてください。どうぞ。 それじゃあゲストの後半に、入りたいと思うんですけども、前半では辻美さんからその特にソロモン諸島とか、ねソロモンに関しての、お話をお聞かせいただきましたけども、さて後半ではですね、現地でじゃあどういう活動をですねされてきたのか、またその小学校や幼稚園だとかそういう教育現場でのワークショップもされてきたと聞いてますが、子どもやそれから現地の人々ですね、こういう人との触れ合いの中で感じられたこと等々ですね、それをお話ししていただけますか。
あ、うん、はい、ですね、まずその、うん、まあ、現地の小学校や幼稚園で、まあ、美術の主に美術の授業を、してきました。
あ、なるほど。
で、まあ、ソロモン諸島は途上国ですので、日本のようにあれが欲しいと思っても手に入るものは大変少なく、まあ、現地でとにかくある気軽に買えるもので、美術の授業をするっていうのを、まあ、第一目標に、かつゴミの処理がやはり途上国ですので、土にもうプラスチックでももうそのまま土に返そう、まあ、返すしかなくて埋め立てるか、まあ、各家庭で燃やすかっていうような処理の仕方ですので、まあ、なるべくプラスチック等は使わないっていう、安全に燃やすことができるものを使って美術をするっていうのを目標に、まあ、いろいろとプログラムを考えました。で、まあ、その小学生にはですね、まあ、葉っぱを版にした葉っぱ版画で、もちろん水性絵の具、アクリル絵の具等もありませんので、インスタントコーヒーに水のり、のりですね、のりを混ぜて、でそれを絵の具代わりに使った葉っぱ版画インスタントコーヒー絵の具釣りっていうものをしたりですね、まあ、あとやはり私が木版をしている作家ですので、まあ、水性木版の、掘るのはさすがちょっと大変ですので、私が作った版ですね、それを掘ってもらう ていうのと、まあ、あと一つはもうアクティビティになるんですけども、まあ、日本 の、 あのボードゲームですね、スゴロクで遊んでもらうっていうのを小学生で、小学生の人にやってもらいました。
スゴロクなんか持っていかれたんですか？
これも日本のスゴロクをそのまま持っていくと現地の子が何を書かれてるかわからなくなってしまうので、あの私が自分であの作ったスゴロクをコピーして、それをコピーした枚数分持っていきました。
他にそのね、あの、特にこういうことをやったっていう、
はい、ですね、あと幼稚園ではですね、初めあのする予定ではなかった現地でプログラムを変えたものもありまして、まあ、その紙粘土で遊ぼうっていうプログラムと、ボール紙でお家を作ろうっていうプログラムを、急遽現地で作りました。とこれはなぜかというと、あのソルツナ缶詰工場さんから、まあ、あのその缶詰の出荷の際に使うあの紙がボール紙って言って、まあ、日本のボール紙を想像してもらうとちょっと困るんですけど、まあ、割に薄いふにゃふにゃのエンボスがこうかかってるあのボール紙なんですけども、それを、まあ、初め20枚の提供の予定だったんですけど、まあ、80枚近く提供いただいたので、まあ、これを全部もうせっかくなので使ってしまおうということで、あの紙粘土とボール紙でお家を作ろうというプログラムを考えました。
その子どもさんの反応、それはあのどうでしたですか？
ものすごい反応が良くてですね、あの紙粘土って言っても結局日本の紙粘土を想像してもらうとちょっとイメージとは違うんですけども、要はボール紙を水に溶かして繊維状にして、それをこう軽く絞って紙粘土、まあ、粘土代わりに使うっていう感覚ですね。いわゆる紙造形ですね。
紙を煮たりするわけですか？
するわけではなく、もう本当に一晩浸しておくと、あの繊維状になるので、はい、
もちろんその現地の市民の方たち の、 あの、こういうワークショップにもう市民の方が参加されたんですか？それはされてないんですか？
市民、
現地 の、 その大人ですね。
大人です、教員の方は、参加されてます、まあ、あの生徒を見ているので、それとあと途中でですね、あの、オーダーメイドの服屋さんがどこかで木版画のワークショップを聞いたらしくて、あのうちの店でもやってワークショップをしてほしいってあの依頼されましたので、そちらの方には伺って、あの服屋さんで木版画のすり体験をさせていただきました。
あ、そうですか。なんかこう、ソロモン国と言いながら、イメージとしてはあれなんですね、その大きい、国のイメージがあのできないんですけども、学校だとかどうなんですか、何校ぐらいあるんですか？たくさんあるんですか、学校は？
学校はあの子どもの人数が多いところですので、学校は、まあ、人数に応じてあるっていう感じですね。
でそれはやっぱり日本の学校のようにクラス一クラス何人とかっていう、
そうですそうです、一クラス、
それで大体どれぐらいなんですか？
一クラス、それも学校によりけりなんですけども、大体一クラス、まあ、40人ぐらいですね。
すごいですねそれ、
はい、で多いところだと例えば5年生の A クラス、B クラスで各40人なので合計80人いるっていう学校もあります、
そうですか。なんか日本少子化という問題にされて日本の現状から見ると羨ましいようなあれですね。
子どもの人数は本当多くて、まあ、あの道を歩いてても必ず子どもたちには出会うっていう、はい、
そうですか。そうとあの、さらに中学高等学校というふうに進んでいくんですが、就職とかはどうなんですか？
就職はですね、首都の方だと就職がなかなかやはりできないので、やはりあのちょっとこう労働問題というか、そういう問題は出てきてます。基本的にその、何でしょう、あの自給自足もできるような国ではありますので、
これだけその、学童数の数を聞いているとね、将来その大人になった時にどうして生活手段というか就職だとかね 企業、大学なんかはどうなんですか。
海外大学もあります。そうですね、あの近くのフィジーに行ったりとかっていう、うん、でもそれももう本当にあの言ってもあの途上国であることを忘れてはいけないので、限られた人しか行けないっていうのは確かです、
うん、そうするとそれ以外の人たちの、主産業は何ですか。農業、漁業。
主産業が難しくてですね、ほんほん観光といえば観光にはなりますし、まあ漁業ですね。あと、あ、
なるほどね。観光業だったら もっと日本なんかでも、もうこう宣伝されてっていうか、あのもっと大々的に、ソロモンを知ってもらうような、あれですね、活動があってもいいと思うんですけど、あんまりソロモンで知られてないというか、もう初めて堤さんからこういうことをお聞きして、ソロモンねという感じで、だけどかつてはそういう戦争のですね時にはソロモン軍とというのは大変な激戦地だったみたいな話は、我々も歴史の時間だとそういうもので聞いたことがあるという方多いんじゃないかと思うんですけどね。やっぱり主産業、そうすると漁業と観光ということになりますかね。
観光と、まあ、農業が主でも、うん、農業は主になるかどうかという感じです、
ね、なるほどね。あとそうですね、もう時間が、もっとお聞きしたいんですけど、だんだんなくなってきたんですが、最後にですね、まあ、あの今回のそういう貴重なですね体験を終えられて、特に感じられたこと、それから今後ですね将来についての何か、構想だとか、そういうものがあればですね、ぜひここでまとめとしてお話しいただきたいんですが、
はい、うん、ま、ソロモンの人々は、ま、とにかくあの人が明るくて朗らかで、もう本当にあの日本人をもう愛してるぐらいの勢いで、日本人が好きな方が多いので、とてもあの、うん、居心地がいい国でした。で、今後のキウイの活動としては、まあ、最近立ち上げたということで、まだあの大まかなこうプロジェクトみたいなものはまだ何も決まってないんですけど、まあ、今後何かこういう形でワークショップがやっていければなっていうところです。なる
ほど。今度あのあれですね、最後になりましたけど、それらの、
はい、
広告展をなさるんですね。
来年
紹介していただけますか。
はいはい、来年ですね、2019年の5月下旬にあの、うん、ジャルフォさんであの展覧会をさせていただきます。ソロモンの帰国報告展になりまして、うん、あの葉っぱ版画の、ソロモンで子どもたちが刷ってきた葉っぱ版画の実際の作品も持って帰ってきましたので、そちらを展示して、うん、まあ、あとワークショップの写真等々を展示させていただきます、うん、であと、まあ、京都でやった後に、そのまま、福岡の方でも、
あ、福岡の、
はい、巡回展をさせていただきまして、こちらギャラリー円羅瀬というところでさせていただきます、
うんうんうん、あ、そうですか。いや、ありがとうございました。貴重な、今日は貴重なお話、展覧会に向けてだと、準備でまた大変だろうと思うんですけれども、聞いてられる方々ぜひ、いつでしたですか、来年の、
5月の
とか、そういうあれですね、
はい、5月、京都はジャルフォさんで5月の下旬で、うん、福岡は8月ですね、
う
ん、なるほど、さんで
また皆さんぜひ機会があればですね、お足を運んでいただければと思います。本日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました、うん。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。1月8日から1月12日までランプ展富舎の番頭より貧者の一頭、1月14日から1月27日までムーンボーベイサンスンリサーチプロジェクト展覧会。ジャルホ京都画廊のお問い合わせは電話 075-255-1308、開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。1月8日から1月12日まで 南部店武者の番頭より貧者の一頭。アートフォーラムゼロホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして京都文化博物館別館のゼロホ京文博の情報です。1月18日から2月17日まで、書と秘書騎馬展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。最後に西王子大師道に新しい美術館がオープンしました。京都王芸祭美術館、現在のオープンは休日土日となっています。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
今日はあの、ソロモン国という、おそらく私も含めてソロモン諸島というイメージからソロモン国という名前での、ご紹介を、ここでワークショップをされてきた、版画家、堤明日香さんの、報告をお話し、お聞きすることができました。お聞きしていてて、やはり一つは非常にこの国が観光資源、それから漁業等々の縁に恵まれているにもかかわらず、やはりでしょうか、あまり我々に、この情報が、伝わっていないという、こんな素晴らしいところ、まあ堤さんのお話をお聞きしてて十分に聞き出せなかったのですけれども、何よりも一クラスに45人の学童児童が学校としてあるという、やはり唯一の資源っていうのはやっぱり人だというふうに思うんですね。でこれだけの今日本の国内では少子化っていうことが言われている中で、太平洋のこの国、太平洋の島というイメージが強いんですが、こういうソロモン群島で、人口豊かな島があるということは、おそらく将来、このソロモン国という国がこの人材資源でもって、我々に大きな影響を、国際的に与えるような国になっていってくれると。松住さんの、ワークショップ体験をした子どもたちが将来、逆に日本の方に、アートのワークショップで、この方来てくれるような時が訪れるのではないかなというような印象を持った今日の、インタビューでした。次回放送は1月24日です。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。また新年この時間にお会いしたいと思います。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。